ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の大久保ひとみです。今週も二戸市内小中学校の特色ある学校活動の続きで今日はどこだったかな。あ、金田一中学校だ。あれ、探偵の高下くんから置き手紙だな。何何、今日の取材は僕が行ってくるので先輩は掃除しててくださいだと。
おはようございます、探偵の高下です。今日は私高下が金田一中学校の謎に迫ります。手元の資料によると愛に関する活動が行われているんだとか。早速3学年主任の上野先生に直撃した。
はい、金田一中学校の3学年主任をしております上野と申します。
金田一中学校さんの取り組みとしてのお話なんですけども、愛ですね。
はい、
これどういうことなんでしょうか。
はい、本校では25年くらい前から、地域で、昔から藍染めの、産出が盛んで行われておりました。で、学校の校是、に、青は藍より入れて藍より青しと定められていて、文化祭ですとか、さまざまな活動の中に藍という、一つのモチーフにした様々な活動を行っています。特にも文化祭では青と愛と書いた青蘭祭っていうふうに名前を位置づけて、学校行事等で、様々にその講座というのを取り入れた学習進めてました。
もともとこの金田一で藍染めが盛んだ
ったってことですか。そうですね、昔から、はい、行われていたということでした。
そうなんですね。
はい、
具体的に、その、学習の中での取り組みというとどういうものになるんですか。
はい、毎年1年生に1年生では、講師をお招きして、愛と金田一中学校ということについて、ご講話をいただいています。
はい、
今年度は、講師として、金田一中学校の元校長先生でいらっしゃる、菅原光平先生に来ていただいてお話をいただいたようです。
はい、
で、その時にいただいた藍の苗を使って1年生が叩き染めの、体験をしたことになります。はい、でその時に、昨年度も、行われていて、昨年度実際に体験した2年生が、今度は講師となって、2年生と1年生が一緒になってこう体験、叩き染め体験をすることで、伝承活動を行っています。
先輩が後輩たちに教えるってことですね。
はい、そうですね。はい、で、3年生はその集大成として、種を植えて、苗を育てるところから、始めまして、畑に移植したい、その様子を観察、水やりをしたり、あとは必要に応じて草取りをしたりで、収穫をしたのを使って、実際に、藍染め体験というのを10月に行いました。それは、3学年の PTA の親子行事として、保護者の方にもちょっと平日だったんですけれども、たくさんの方に来ていただいて、一緒になって藍染めの体験をすることで、ハンカチ生地に藍染めすることができました。この活動っていうのは、今年度で25年目になるということで、金田一中学校の3学年のこう伝統的な、学年行事になっているようです。
愛を通して子どもたちは金田一の歴史を学んでいることだろう。先輩から後輩へ引き継がれ25年も活動が続いているとは驚きだ。生徒にも話を聞いてみよう。
3年A組の中道稲です。
はい、3年 A 組の下原春馬です。
はい、よろしくお願いします。今回その藍の学習なんですけども、藍の栽培体験を通して学んだこと、感じたことはどんなところでしょうか。中道さんから。
はい、全員で最初にポットで苗を育てて見てたけど、少しの人しか芽が出なくて、これからちゃんと藍を染められるかなって心配でした。であとは毎日水やりをして、たまに大雨が降ったりして気候変動が大きかったので、元気に育てることの大変さを学びました。
はい、横原さんは。
はい、藍染めを通して学んだことは歴史を学ぶことの大切さです。文化祭の演劇のセリフや1年生の時の講話で藍について少し知る機会がありましたが、今回自分たちで育てたり染めたりする経験をすることで金田一の歴史を肌で感じることができました。そんな大事な歴史や伝統をしっかりとつないでいかなければならないなと感じました。
親子行事で行った藍染めの工程とか、様子とかね、そういったところについてもお話を伺いたいです。お願いします。
はい、藍染め体験では藍をたくさん塩で揉んだりして液を出さなければなくて、かなり揉まないと体分の液が出なくて大変でした。出た液はすごく緑色で、ここからどうなって綺麗な藍色になるのか不思議でしたが、空気に触れるとどんどん藍色になっていって見てて面白かったです。
下川さんは。
久しぶりに親子で作業をしてみて、自分や周りの友達が成長したところを見せられた気がして嬉しかったです。子どもたちだけでは厳しい作業を手伝っていただいてとても助かりました。
親子で作った藍染め、今日は完成した藍染めを持ってきてもらった。
ちなみにこれはお二人それぞれの作品ってことですか。
はい、
はい
はい。中道さん、これはイメージはどういうところなんですか。
最初はなんかこんな模様がいいかなとか考えて縛ってみてたり しましたが、予想できない模様も面白いかなと思って、なんかランダムに縛ってみたりしてできた模様です。
はい、自分としては満足いく形で。
はい
間が気になりましたね塩原さんは。
最初は特に何も想像しなくて、
はい、
用意された道具を適当にくっつけたんですけど、
はいはい、
なんか思ったより綺麗な模様ができて嬉しかったですね。
そうですね、うん、用意されたのってどういうもので使ってるんですかこれ。
ビー玉と割り箸と輪ゴムを使いました。
ビー玉もあるんですね。
はい、
うん、で生まれた作品ということ、岡田さんの中の出来栄えとしてはいかがですか。
とてもよくできました
親子であーだこーだ会話をしながら作ったとのことで、子どもたち以上に親御さんも楽しんだことだろう。保護者の感想もぜひ聞きたい。
私はお父さんが参加して、緑色の液体が藍色になるのがすごく不思議と言ってました、
うん、やっぱ大人から見てもそこは、ね、はい、不思議だし勉強になるところってことですね。
はい、
はい、お母さんは。
僕は、お母さんが参加したんですけど、はい、子供たちが協力しながら工夫しながら作業している姿を見ていることができて成長を感じることができた。作品もとても綺麗に染まっていて満足していると言っていました。
取材を受けてくれた中道さんと下川原さんの作品はカシオペ FM のホームページや SNS に載せているので、ぜひご覧いただきたい。今日は金田一中学校の特色ある学校活動についてお送りした。あー、大久保先輩怒ってるかな。事務所戻りたくないな。でもいい報告ができそうだ。以上、へのへの探偵団、探偵の高下貴博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。